えられた目的はこの御言葉を述べ伝える務めです。イエス様は全世界に出て行って福音を述べ伝えよと命じられ、その務めを引き継いだ人たちによって福音は世界中に広がり、そしてその福音は次の世代に継承されていきます。一方で、教会の内外においては異端が起こり、古い立法主義や哲学思想などにも影響して、キリストの福音が曲げられているという事態がありました。それぞれの書簡の中に、そういう背景がところどころで見えてくるわけですが、こういうことが起こっていた。多くの人々が救われ、教会が生み出され、たくさんの人たちが救われていく反面、信仰から離れる人たちもいて、間違った教えにそれていく人たちもいた。挙句の果てにはキリスト教に対する迫害が起こり、十二使徒をはじめパウロたちが捕らえられ処刑されるということも起こったわけです。このテモテ第2の手紙は、ご存知の方も多いかもしれませんが、パウロによる最後の手紙というふうに言われています。極簡書簡という獄中の中でですね、書かれた書簡はいくつかあるのですが、その中でも最晩年にあたるこのテモテ第2の手紙、少し他の手紙と違い、明らかにこのパウロの死が近いことをほのめかした文章が感じられます。例えば、今日の5節の次の6節には、注ぎの捧げ物、私はすでに注ぎの捧げ物となっている、あるいは8節には、義の栄冠が私のために用意される、用意されている、そういう言葉の中にこう差し迫った危機を感じるわけです。いよいよ呼ばれる日が近い、その日が近い。もちろん助かることを諦めているわけではないと思います。でも自分の終わりの時が近づいていることを素直に受け入れる、それが神様の定めた時であれば、その時を受け入れよう、そんな心境にこの箇所から読み取ることができるわけです。それだけに、そういう文脈を考えるとですね、2節の御言葉を述べ伝えなさいという言葉が心に刺さるわけです。彼の遺言といいましょうか、彼の今まで生きてきたものがこの一言の中に集約されている。常に一進一退の霊的な戦いを続けてきた、パウロの無念さのようなものを思うからです。パウロはかわいそうだな、ここまで一生懸命御言葉を述べ伝えてきたのに、ここで命を終えることになるとは。しかし、そんな人間的な思いとは裏腹に、彼の言葉からは悲壮感とか敗北感などは微塵も感じられないんです。むしろ主イエス様が言われた御国のこの福音は全世界に述べ伝えられて、すべての民族に明かしされ、それから終わりが来る これマタイの福音書の言葉なんですけれども、この言葉を信じ希望を抱いていたと言えます。教会の働きはいつも死として進みません。少し進んだと思えば少し後戻りするような感覚を覚えることもある。今まで長く共に礼拝生活を捧げていた仲間が先に召されたり、あるいはお世話になった牧師たちが召されたり、そういうことを繰り返しながら教会生活はいつも霊的な戦いが続く。しかしその中に福音が全世界に述べ伝えられ、全ての民族に明かされるというその希望があるのであります。さてパウロは神様の御前で、また生きている人と死んだ人を裁かれるキリストイエスの御前で、その現れとその御国を思いながら、私は厳かに命じますと語り始めます。今まで何気ない前置きと思っていたこの一節の言葉、主の御前でその現れとその御国を思いながら私は厳かに命じる、この言葉の中に神様の御心を重んじるパウロの姿勢を感じるわけです。決して思いつきではない、決して自分の何でしょうか、その主義主張を述べているものでもない。これは神様から受け継いだ大事な命令であり、それこそが神様の身を思い御心なのだ。そして後半の中にあるその御国という言葉、御国の現れ、御国を思いながら、ここにパウロの福音宣教の目的がしっかり書かれているわけです。教会の中でも時々こういう質問が出てきます。神様の御心がわからない、神様の御心って何でしょうか。その御心とは、全ての人が救われて真理を知るようになるということです。テモテ第一の手紙の2章4節に書いている言葉です。全ての人が救われる、そして全ての人が真理を知るようになる。あ、そうだな、全ての人が救われるためには御言葉を述べ伝えなければなりませんし、そして御言葉に書かれた真理が分かるようによく忍耐して語っていかなければなりません。しかし今の時代の宣教はとにかく福音を単純にし、簡単な内容で未信者が救われることを重視するものです。かつて、一つの宣教団体に属していた私も本当に10代の頃でしたけれども、それが正しいと信じて疑いませんでした。福音こそ伝えることに意義がある、とにかく福音が簡潔に人々に伝えられて未信者が救われるように導かなければいけない、全ての人が救われることが神様の御心なのだから、そう信じて主イエス様を信じれば救われるというこの謳い文句によって未信者に信仰を迫り、福音を理解していないまま簡単に信仰の決心を促し、それを上に報告するということを繰り返していました。 4つの法則っていうものが昔ありましたけど、今もありますけれども、まあ、それを使ってですね、まあ、個人伝道を行う、トラクトを使って個人伝道をする、こういうことを通して本当に二言三言、それほど多くのない時間の中で未信者に信仰を迫る、そしてそれが信仰に導かれた、それを報告する、それが良いことだと思っていた。でもこの社会の仕組みにより、福音宣教も能率化が進んでいる。会員が増えて教会会計を充実させることに意義を見出している。これが果たして本当に宣教と言えるのだろうか。御言葉は余すところなく述べ伝えるというプロセスが本当は大事なのに、それは後回しにして、それよりも未信者が救われる結果の方が重要とみなされる。多くの人はこのことを意識していないことでしょうけれども、これが20世紀の中で語られてきた宣教というものなわけです。これでは本末転倒というものです。御言葉を余すところなく述べ伝える使命を持っているはずの教会が、会員の数を増やすことに目的が変わり、的外れなことばかりを繰り返しているのであります。御言葉を述べ伝えることを命じたパウロ、このパウロは時が良くても悪くてもこの述べ伝えることを継続することを促します。私たちもよくよく見知った言葉でしょう。時が良くても悪くても、神様の尊い宣教の働きを担う私たちは何はともあれこの任務に全うすべきと、そのような促しの御言葉です。つい先日50周年の記念礼拝を迎えた私たちの北教会でありますが、その創立開拓の当初はまさに時が良くても悪くても御言葉を述べ伝えることに注視した群れの姿がありました。ある英訳の聖書にはこの時が良くても悪くてもの翻訳を、まあ、農業に関係して言ってるんでしょうね。季節の時も季節外の時であっても備えよと訳されていました。とてもユニークな箇所でした。季節の時、季節外の時、なるほど。作物を育てている上でいつもが良い季節ばかりではなく、むしろ悪い季節や天候不順の日の方が多いかもしれないわけです。私たちが住んでいる日本は、まあ、四季がはっきりきれいに分かれていて、春夏秋冬と必ず四季色とりどりの季節がやってくるわけですが、天候もやってくるわけですが、もしかすると中東においてはもっと厳しい、日中は本当に、40度を超す暑い日が続き、そして夜には一気に冷える、そのような中で農業を営む方々がおり、またその中には日照りや干ばつ、大雨や洪水の時もある。そのことを念頭に置き、季節の時も季節の外の時であっても 御言葉を述べ伝えることは大事であるということを私たちが語っています。人々が福音に興味がない、大変悪い季節に、もしかすると今差し掛かっているのかもしれません。宗教はカルトだというふうに言われ、まあ、少し沈下してきましたけれども、まあ、宗教2世の問題で国会にも上がるような今の時代、なかなかイエス様の福音を聖書を語ろうとしても語りない、興味がない、そういう大変な悪い季節に今あるのかもしれません。しかし愚直にも御言葉を述べ伝える働きを続けていくことが私たちに対する聖書の教えなのではないでしょうか。さて、御言葉を述べ伝えるべき対象は何も未信者だけのことではありません。3節と4節を見るとその宣教に爆風が吹き、人々が健全な教えに耳を貸そうとせず、自分に都合の良いことを言ってもらうために気ままな願いを持って次々に教師たちを自分たちのために寄せ集め、真理から耳を背け、空想話にそれていくような時代になると、まあ、パウロは将来を予見しているわけです。もしかするとこういうことはパウロの時代にも少しずつ起こっていたのかもしれません。福音を余すところなく語るべき教会が空想話にそれていくような時代、この状況は今を反映していると言えると思います。教会は社会に疲れた人々に憩いを提供し、神様の愛と恵みを語るべきだと掲げる。反対に罪や裁きを強調する厳しい説教は好まれない。もっとも私も信徒だった時にそのように思っていました。社会の中でいろんな人間関係に疲れ、そしてそこの中で神様から恵みをいただきたいと思っているのに、神様の恵みと愛が感じられない。訓練を受けた教師たちは教会の要望に応えようと努め、一生懸命に努め、いつの間にか真理から耳を背けていることに気がつかない、気がついていない、こういうことが起こっています。せっかく神学校において訓練を受けた教師たち、御言葉を余すところなく語ることを使命として出ていった教師たちが、教会の要望に応えよう、教会のために一生懸命使えようと努め、次第に気がつかないうちに真理から耳を背ける、目を背けている。私もまたそれは気をつけなくてはいけないことです。健全な教えに立って忍耐の限りを尽くして教えなければならないはずの教師たちが、余すところなく御言葉を語れなくなるのは教会にとって大変不幸なことではないでしょうか。神様が語れと言われた御言葉ではなく、人をおもねる言葉を選ぶ、それは教会にとってとても不幸なことです。箴言の3章11節にはこういう言葉があります。我が子よ、主の懲らしめを拒むな、その叱責を嫌うな。この後が大事ですね。父が 愛しい子を叱るように主は愛する者を叱る。誰だって懲らしめや試練は好きなものじゃありません。できればそれがないに越したことはありませんし、叱られることは決して嬉しいことではない。でも聖書の厳しさの中にこそ主の優しさが感じられる。愛する子だからこそ、愛する神の子だからこそ、私たちは叱られるのであります。嫌だな嫌だな、確かに嫌なことではあるんですけれども、それが神の愛というもの。神は厳しさの中にこそ本当の優しさを、本当の愛を見せてくれている。決してそれは私たちが好き好んで選ぶものではなく、それが神なのだ、神の愛なのだということを聖書は私たちに語っている。こういうことを通して私たちが間違った教えではなく、むしろ健全な教えに立つために整えてくださるのであります。だからパウロはどんな場合にも慎んで苦難に耐え、伝道者としての務めを十分に果たすよう命じます。この手紙は本来マナ弟子の手もてに書き送られたものです。個人的な書簡でありました。手もてに書かれた2番目の手紙でも、この手紙が聖書の中に加えられているのは、それは今日の私たち教会に向けたメッセージだと言えるわけです。最初に受け取ったテモテはその手紙を教会に回覧し、そしてその当時の教会もまた、これは神様のこと、パウロの手紙ですけれども、これも私たちに対するメッセージだと受け止め、聖書の中に編纂され、今でも読まれているわけです。冒頭でも言いましたが、教会の務めとは御言葉を述べ伝える務めのことです。伝道者はその務めを担って、余すところなく御言葉を語り、教会はその御言葉を聞き、健全な教えに立って主の再び来られる日を待ち望むことが教会の使命です。私たちは何のために教会に行くのか、もちろんそれは礼拝を捧げることでありますが、それはしっかりとした健全な教えに立ち、主イエス様が再び来られる日を待ち望むことが目的です。また主は福音の言葉をこの世界にしっかりと述べ伝えることを私たちに命じています。ここで私たちがよく聞き慣れた宣教の意味が含まれるのです。この福音の言葉をこの世界に、まだ福音を知らない人たちに、未伝地に伝えることを私たちに命じている。しっかりと、単純な理解のままではなく、しっかりと。それは私たちが単純なままで信仰生活を済ませてしまうのではなく、御言葉に聞き、真理に目を向ける生き方を通して人々に述べ伝えられるのではないでしょうか。改めて私たちは御言葉を述べ伝えるという使命が与えられることに心を留め、御言葉に聞き、真理に目を向ける生き方をそれぞれが目指したいと思います。お祈りいたしましょう。